朝耳アラガルド。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室、今年最後の放送になります。ありがとうございます、はい、今日は新年を迎えるのを前にお金の話をしてまいります。2024年度上期をめどに市中に出回る予定の新紙幣、新しい紙幣の印刷が国立印刷局で始まっています。紙幣のデザインが変わるのは2004年以来ということですね。まあ、ご存知の通りデザインが刷新されるのは1万円、5000円、1000円の3種類のお札です。流通枚数が少ない2000円札は刷新が見送られました。で、表面に描かれる肖像画は1万円札が日本の資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一、5000円札が津田塾大学を創設した津田梅子、1000円札が血清療法を確立した北里柴三郎となると。1万円札の肖像の変更は1984年に聖徳太子から福沢諭吉に代わって以来40年ぶり。そして裏も一新されまして、1万円札は今の鳳凰像から東京駅の丸の内駅舎に、5000円札は柿つばた図から藤の花、千円札は富士山と桜から葛飾北斎の富岳36景神奈川沖波浦となるということ。これなかなか迫力のあるデザインなんですね。流通開始まであと1年と少々。 ATM や自動販売機、お店のレジなど新しい紙幣を扱う機器のテストを入念にし、障害やトラブルが起きないようにするため、現在日本銀行が用意したテスト会場に機器を持ち込み、貸し出された紙幣を使ってテストを繰り返しているという状況なんですね、
はい、
財務省などによりますと偽造防止対策などで紙幣のデザインはおよそ20年ごとに変更。今回は肖像が立体的に動いて見える最先端のホログラムを使い、透かしもより精細なものを取り入れたと。年齢や障害の有無に関係なく誰でも使いやすいユニバーサルデザインも意識されたということで、額面の数字を大きくして指の感触でお札の種類が分かるよう工夫しているということで、まあ、もう皆さんご存知かと思いますが、改めて上田さんの手元に、はい、見本というふうになっております国立印刷局発行のカラーのお札見ていただいております、
はい、
数字大きいですよね。
とても大きいですね、見やすい、
ね、とっても見やすい字で、まあ、ちょっと色変わったとはいえ間違いないと思いますね、これだったら ね、
そうですね。
で、今まで通りですね、やっぱり、1万円があの茶色焦げ茶ベースという感じですか、ね、うんうん、それから5000円がちょっと紫がかったベース、うん、で1000円が青色ベースということですが、うん、デザイン見てみてね、私はやっぱこの千円札の富岳36景、波がすごい迫力だと思います。
千円札の色とまた合ってますよね。
ねえ、
ザッパーンって感じ。
これ、うん、なんか海外の方からも珍重されるようなね、うん、そんな感じだと思います、
ね、日本的な感じですよ ね、
ね、うん、上田さんお札どれぐらいまで覚えてます？昔のお札って。聖徳太子なんて記憶あります？
聖徳太子はごめんなさい、私見たことない。
見たことないの、
うん、
そうですか。
夏目さんですね。
夏目さんはありますか？
夏目さんは馴染み深い。
二戸稲造さんは馴染み、
二戸さんは分かります。
二戸さんは分かりますか、うん、まあその時は北海道にも下がれたもんですけど、
うん、
やっぱり変わりゆくものですね。
いや、なんか福沢さんがさよならかと思ってちょっと寂しくて。
そうですか。私はやっぱり子供の頃教わったのは聖徳太子でしたから。
あ、そうか。
まあ、そんなに聖徳太子には恵まれてなくて見る機会はなかったんですけど。
そうですか。
それでもね、それでもやっぱり聖徳太子ってイメージはありましたね、
うん、
あと500円札ってのがありましたね、私の時は。まだね、まあ、
お札の時代だったんですね。
500円がお札だったんですね。
あ、
ということで、
はい、
今こういう話をしているのが何十年後かに福沢諭吉さんだとか野口英世さんだとかっていうことになってるわけで。
そういうことですね。
現在の福沢諭吉さん、樋口一葉さん、野口英世さんとのお付き合いももう少しだったんで、できれば福沢さんともう少しお付き合いしたかったとかね。
お付き合いしたかったですね。
そういう方もいらっしゃるかもしれないですよね。で、今あのキャッシュレス化というのが進んでますが、
そうですね、
年末年始は特にこの現金の需要が高まる時というふうに言えそうです。
あ、そっか。
思い出してみてもお賽銭だとか、うん、お年玉なんかどうですか？
あげました。
あ、あげました
って。あ、もう送ってます。
もう送ってるんですか、うん、
あのでもあの元日にあげてねって。
まあ、それそうですね、うん、
でそれはやっぱり現金ですか。
現金。
そうですよね、うん、こんなにキャッシュレスやってんのにお年玉はやっぱり多分まだ現金だと思うんですよね、ほとんどがね。
キャッシュレスでね送金してきたらそういう時代も来るかもしれないけど
なんとかマネーなんですね、
うん、
どうなんですかね。その現金をめぐるこんな記事が月曜日の日経新聞に出てました。キャッシュレスなのに現金増ということなんですね。クレジットカードや電子マネーによる決済が広がり現金を使う機会が減った。それなのに紙幣の発行が増える現象が日本だけでなくアメリカやヨーロッパでも起きている。新型コロナウイルス禍で実店舗での買い物が減る中でも紙幣の発行が増えたのはなぜなのか。先進国はキャッシュレスを使いこなせない高齢者の比率が高いことも影響していると見られるということなんですよね。スマートフォンやアプリを前提とした金融サービスの広がりが高齢者の現金需要をむしろ強めているという分析もあるということなんです。デジタル決済などのイノベーション、いわゆる技術革新が金融サービスにアクセスできる人を増やしている新興国とは反対に、日本のような先進国では高齢者が取り残されてしまっていると。電子マネーといってもカード型の利用が多くスマホを使いこなしているわけではないということで、これ専門家のコメントです。先進国では世代間のデジタルリテラシーの差を埋めにくく、高齢者ほどデジタルを活用した決済から遠ざかってしまいやすい現状があるということなんですね。先進国では幼い頃から現物のお金に慣れ親しんできた人が多いということで、実態を感じにくいデジタルよりも自分の信頼を託す象徴として現金を好む人は高齢者に多いだろうと、こういう分析がされているということで、そして一方でですね、じゃあこのデジタル化に向けて今デジタル庁っていうのもできているぐらいですので、はい、国はどう考えているのかということで、デジタル庁作成のロードマップ、デジタル社会の実現に向けた重点計画の概要っていうのが発表されています。でこの中で我が国が目指すデジタル社会として、デジタルの活用により一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会というのを紹介しています。具体的にはデジタル化による成長戦略、医療、教育、防災、子どもなど準公共分野のデジタル化、デジタル化による地域活性化、デジタル人材の育成確保などと並んで、これは大きな目標ですよ。誰一人取り残されないデジタル社会、誰一人取り残されないデジタル社会で、その副タイトルとして誰もがいつでもどこでもデジタルの恩恵を享受できるような世の中を作りたい、これが今国の掲げている大目標なんですよね。でその中でちょっと日経新聞の記事に戻りますが、取り残される高齢者というこういう記事が出ています。NTT ドコモモバイル社会研究所の調査によりますと、60代のスマホ所有率は 91%、 70代は 70% だというということです。これ上田さん実感としてどうですか、予想よりも多いぐらいですか。
あ、いやでも、うん、
まあ、こんなもんかな
って感じかなって感じです。やっぱり周り見てても思ってるし、
ということはシニア世代も相当やっぱりスマホを使いこなしている方もいらっしゃるということですよね、うん、高齢者の現金志向が他の世代より特に強いというわけではないという、こういう調査もあるんですね。調査会社のインテージによりますと、60歳から79歳の高齢者の決済手段の利用に占める現金の割合は 42%、 これ15歳から29歳の 47% よりは低いんですが、まあ、それでも 5% しか違わない、
うん、
30代から50代とはもうほぼ同じ水準ということなんです。ただしですよ、内訳を見ると高齢者のクレジットカード、デビットカードの利用率が 25%、 スイカに代表される交通系 IC カードなど電子マネーは 19%、 一方でスマホの QR コードをかざすコード決済の割合は 6% ということで、これ他の世代はコード制度決済については 12% から 13% 使ってるということなんで、うん、半分以下ということになっちゃうんですね、
うん、
そもそも決済ができるアプリをスマホに入れるということに難しさを感じる高齢者は多い。 スマホを持っていても店頭でタッチできる IC カードを使う人が主流だということで、つまりデジタルというものは使ってます、スマホも持ってます、でも使ってるのは実はクレジットカードやデビットカード、交通系 IC カードなんだよという高齢者の方が多いという実態がこれで浮き彫りになっているということなんですね。中央銀行が発行するデジタル通貨はスマホで決済することを前提にしている。利便性の向上や資金犯罪を防止するためデジタル決済の流れはとどまることはない。政府や日銀、金融機関には高齢者を取り残さない取り組みが求められているというふうにこの記事は結んでおります。いや、ですからこれは国が今掲げているまさにデジタル社会の実現に向けた重点計画の誰一人取り残されないデジタル社会の実現、これがやっぱ大事なことになってくるんですよ。あの 身近な中にもやっぱりお父様お母様の世代、それからおじい様おばあ様の世界っていうのがあると思うんで、これぜひあのこれからのお金のことについてですね、年末年始高齢者の方に会うことも多いと思うんでお話ししてみるのと、あとこの国のやり方はどうなんだろうということでちょっと考えてみるっていう必要もね一つあるんではないかなと思います。まあどちらにしてもお札は変わっていきますし、デジタル化は進行していくというこの流れは変わらないと思うんで、その中でこの誰一人取り残されないためにはどうしたらいいのか、これ国民一人一人が考えていく必要があるんではないでしょうか。朝耳アラカルトでした。